またスペース X 飛ばしてみたいじゃないですか。
まあ、やってくれましたね、はい、って感じで、まあ、何の話かというと、スターシップが6回目の飛行試験を実施して、まあ、成功しました、成功しました、うん、って感じですと。でまあ、ソライさんの記事いわく、11月20日ですね、同社が開発中の新型ロケットスターシップによる、第6回飛行試験を実施し、スターシップ宇宙船は宇宙空間を飛行後に大気圏に再突入し、発射から約1時間ほど後に予定通りインド洋への着水を行って飛行を終えていますという話です。で、ですね、前回かな、第5回このラジオでも紹介したんですけども、スペース X がスターシップっていう、まあ、人類が今まで作った中で一番でかいロケットを打ち上げて、で、着水まで成功したんですけど、それと同じものをもう一回打ち上げましたっていう感じですね。
うんうん
うん、で、前回は、羽とかがやっぱりちょっと燃えかけてたというところがあったんで、うん、まあ、それの確認なのですかね。特にあの人を乗せてとか新しいことはあんまりやってないんですけど、同じように打ち上げて、無事帰ってきたっていう感じです。はい。で、ですね、1点ちょっと違うところがあるとすれば、1段目ですね、スーパーヘビーって、まあ、これもでかいロケットなんですけど、
うん、
これが前回は、発射台に戻ってきたんですけど、なぜか今回は戻ってこなかったです、うん、はい、
へえ、
これは何ですかね。ちょっとまあ詳しくは分からなかったんですけども、もともと、なんかこう通常モードだと戻ってこずに、近隣の海に着水するという、うん、こう挙動になっていて、行けると思った時だけなんか合指令が手動コマンドで入って、発射台まで戻ってくるらしいです。
なるほどね、
うん、で今回は結構ギリギリの挙動をさせるたらしくですね、まあ、その結果なのか、うん、他のところに影響があったのかわざとなのか分かんないんですけど、発射台には戻ってこずに近くの、発射台の近くの海に着水という形になりました。はい、
なるほど。
まあ、でもその着水自体も特に失敗したわけではなくて、ちゃんと予想通りのところに着水したみたいですし、うん
うんうん、
まあイレギュラーがあったわけではなさそうかなという感じですね。はい、
うんうん、でまあ、そういう意味でやりたい試験というか、
うん、ああそうそうそう、
やろうとしたいこと自体は、
うん、まあできたのかなという感じです。はい、
なるほどね。
で、スターシップの方も、前と同じで一回宇宙空間に行って地球半周ぐらいしてインド洋に着水という形をやりましたと。でまあ今回は、結構カメラもアップデートされていると言っていいのかどうかわかんないですけどエンジンですね、ロケットエンジンを見れるようなカメラも追加されていたりとか、
はいはい、
まあ、4画面同時、右のフラップ、左のフラップ、フラップ全体、あとエンジンみたいな画面、豪華な画面を出しつつ、まあ、大気圏再突入しつつっていう感じですね。うん、うんうん。で今回フラップに関してはなんか最終的にはちょっと根元の方が赤くなったんですけど、前回みたいにこう中ほどが溶けてるみたいな感じにはならなかったので、はいはいはい、まあ、多分アップデートしてそれが成功したってことがちゃんと確認できたという感じが、まあ、一番大きい成果なのかなという感じ、
うんうんうんうん、
ですね。はい。で、まあ、着実にその、完成度が上がってきている、うん、という感じです。
なるほど、
うん、
まあ大きなアップデートはないけれども、まあ、着実な進歩ということでいいんじゃないでしょうか。
そうですね、うん。で次はちょっといつかわからないんですけど、次回は、スターシップが次のバージョン、メジャーバージョンアップみたいな感じで、次のバージョンに上がるらしいので、まあ、そこでまたなんかこう新しいことやるんじゃないかな、うん、ということが期待です、うんうん、はい、
なるほど。じゃあ次の回はちょっと注目っていう感じですかね、
うん、そうですね、うん、はい、
はい。 まあスペース X 順調なので非常に次も楽しみということで、
はい、頑張ってほしいなと思います。
はい、はい、じゃあ枕はそんなところで今日も本編の方行きたいと思います。
はい、
1点目、Windows ホットパッチ機能のリリースってことで、パブリックキーからプレスリリースが出ています。マイクロソフトが Windows ホットパッチを発表、 Windows を再起動せずセキュリティ更新を実現へということです。マイクロソフトは米イリノイ州シカゴで開催中のイベント、マイクロソフトイグナイト2024で Windows ホットパッチを発表しました。Windows ホットパッチは Windows の再起動を必要とせずに重要なセキュリティ更新プログラムを提供できる新機能です。これにより Windows での作業を中断することなくセキュリティ更新プログラムを適用できるだけでなく、セキュリティ更新プログラムが提供された時点から企業が更新プログラムを採用するまでの時間が最大 60% 短縮されるとしています。またシステム管理を行うマイクロソフトインチューンで Windows オートパッチの設定により Windows ホットパッチを適用すると Windows の再起動を1年あたり12回から4回にまで減らすことができると説明されています。これは1月、4月、7月、10月の4回は最新のセキュリティ修正、新機能などにが含まれる再起動が必要なアップデートパッチが適用され、それ以外の月には再起動の必要がないセキュリティ更新のみを含むホットパッチアップデートが提供されることによるものとのことです。Windows ホットパッチはプレビューとして Windows 11 Enterprise 2.4.1.2 と Windows 3.6.5 で提供される予定です。ちなみにホットパッチ機能は先日リリースされた Windows サーバー2025において提供されており、今回それが Windows 11にも拡張されたものと言えるでしょう。ということで、Windows からあのシスカンが涙を流しそうな感じのアップデートが来ましたよということで共有です。
はい。
まあ再起動がなくていいパッチ、そういうのをずっと求めていて、Linux や Mac ではできたことがいつになったら Windows でできるんだと言われ始めて早20数年、ようやくマイクロソフトが重い腰を上げて Windows ホットパッチなるものを出してきましたよという案内です。まあ、Windows はそもそも OS の仕掛けからしてですね、結構起動時にあの Windows の設定情報とか整合を取って起動するような、まあ、そういう OS の体系になっている以上、パッチでカーネルレベルのアップデートだったりとか OS に影響が与えするようなものが発生すると、その動作の正常性っていうのが担保できないので更新を必須としていましたと。ただ最近ではもう脆弱性がいろんなところで見つかっていて、最近の Windows 11のアップデートでもあのアップデートリリースから1週間後には、バグフィックスパッチが出て、でそれにまたバグフィックスパッチが必要になって、さらに1週間後にバグフィックスパッチを出してみたいなことを連投してたりといった形で、非常にあの細かくパッチリリースが必要になってきているという現状を踏まえて、まあさすがにこれに全部再起動しろを付け合わせるのは無理でしょうということで、まあ、この Windows ホットパッチが出てきたんですけれども、まあ、これでようやくですね、まあ、シスカンの人たちがもう古いものとかで、あの、再起動を、すいません、ちょっといろんな事情で再起動やめてほしいんですけどって言われ続けて例外対応し続けてきた、これまでの重い対応がですね、ホットパッチなんだから別にいいでしょってことでどんどん配信して、最低限のセキュリティ状態が維持されている環境ですよっていうのがシスカンからちゃんと説明しやすくなるというところで非常に大きなアップデートかなと思っての紹介です。はい
はい、マジでなんかこう悲願って感じですけども。
悲願ですね。
まあ本当に二十数年待ちましたっていう感じがしますけど、そうですね、あのすごくありがたい話だと思いますね、あのセキュリティ管理側としては、で、まあ、ユーザー側としても、まあ、会社で PC 使っててまたなんかアップデートフラグが立ってる、なんかアップデートというか再起動しろって言われてるみたいなのが、まあ、なくて面倒くさくないかなというところ、で良いのかなと思います。はい、まあただそうですね、年に4回は、まあ、再起動しないといけないらしいので、まあ、それが年1ぐらいになると嬉しいかなって気もせんでもないですけどまあまあ仕方しゃあないか、
ね、
年1ぐらいだったらまあ許容できるかなっていうシステムもあると思うんですけどね、 まあ、もうちょっと頑張ってくれると嬉しいなと思いつつ、まあ、さっき説明されたように Windows がもともとそういう作りになってないという話なんで、うんうん、まあ、Windows 側としても Microsoft 側としてもこれはかなり頑張ってると思うので、うん、
そうですね、うん、
はい、これ、まあ、現状の、この年4回っていうのを基本としてもうちょっと、まあ、将来的には頑張ってほしいなというところ、うん
うん、
ですね、経験値をためて頑張ってほしいなと思うところであります。
そうですね、ただまあちょっとシスカンのその会社ルール次第ではあるんですけれども、おそらくこれが、提供された暁にはですね、 Windows として配信されるパッチの頻度自体は増えるんじゃないかなと思われます。で、あの今シスカンの方々で日本の会社でたまにあるのがですね、シスカン側でこの Windows が配信する、マイクロソフトが配信するパッチの内容を事前にテストして、その既存の設定群に対する悪影響がないのかとか、シスカンが導入しているセキュリティツールとの相性がどうなのかっていうのを検証しないとパッチを配信できないというような、そういうシスカンをされている会社さんがもしあるとすると、今回の対応によって業務量が莫大に増える可能性があるので、ちょっとこのホットパッチについては、もうセキュリティ対応を優先で多少何かあの既存のツールとか、各事業部門で導入されている者たちへの悪影響っていうのがあるかもしれないが、配信させてくださいという立て付けの承認を早めに取っといた方がいいかなと思いますね。
まあありそうですねという感じはあって、あ、まあシスカンの人もまた頭悩ませそうですけど、まあでもそうですね、なんかこう大なり小なりアップデートした時に、まあ下手するとアップデートせんでもシステムが不安定になることはあるので、うん、そういう意味で言うと、まあ、多少のアップデートのリスクはもともと織り込み済みで、そうやってセキュリティの方を重点的に考えてアップデートパッチ配布っていうのは全然ありだと思いますけどね、うん
うん、私もそう思うんですけど、まあ、世の中にはね、なんかシスカンによるパッチ配布で動かなくなると全責任をシスカンに押し付ける人たちっていうのが、まあ、一定数いらっしゃるので、なかなか歯がゆいところではございますが、
まあ、なかなか大変ですけど、うん、まあ、頑張っていてほしいなという感じかな。はい、
はい、まあ、この件はそれくらいです。
はい、
ちなみにマイクロソフトイグナイト2024っていうのは、あの別に Windows だけじゃなくて、マイクロソフトが管理しているあらゆるデベロップツール、ビジュアルスタディオとか、あのコパイロットとか、まあ、全部に対しての発表があるんですけれども、うん、正直なんか生成 AI に関してもあんまり面白いアップデートがなかったので、まああの多分このイベントはありましたが、このイベントのまとめの話とかはラジオではもうピックアップしないと思います。
はい
はい、一応あのニュース的になんか大々的に取り上げられているものだけ軽く紹介しておくと、 Teams で複数人の同時通訳ができるようになります。
はい、
だから中国語と日本語と英語で同時に喋って同時通訳されてっていうのができるようになったらしいですが、まあどこまで使い物になるのか、ただでさえ今の Teams の文字起こし不十分だっていうご意見も多大にあるので分かりませんが、まあみんながヘッドセットをちゃんとつけて会議室に集まらないというその日本人がなかなか馴染めない文化にさえなればできそうな気はちょっとしますね。
はい
はい、ではまあこの件は一旦以上で次の話に行きたいと思います。
はい、
はい、次の話はもっとあの一部のエンジニアしか喜ばない話で、ちょっと頑張って説明しますが分かりにくかったらあの全部突っ込んでもらいたいんですけれども、Amazon VPC プロックパブリックアクセスっていうのがリリースされましたというニュースで、読むのはキータの記事です。はじめに、あ、キータの記事の作者は Y 渡辺さんです。 はじめに企業の利用において VPC リソースが作成された瞬間にインターネット公開のリスクがあるというのはやりづらいものがあった。イメージが湧かない人向けに例を例えると、インターネットに公開しないというビジネスルールがあれば、間違って公開リソースを作った時点でルール違反なん、AWS コンフィグルールでの修復だと事後解決だって一旦作れちゃってるよねみたいなやつです。この辺の運用をしっかりチェックするために VPC リソースだけ CICD パイプラインに載せられないねとかあったんじゃないでしょうか。本日発表された Amazon VPC ブロックパブリックアクセスなら VPC のイングレス、イーグレスを中央制御できてエンタープライズ運用に刺さるんじゃないかと注目されているので紹介しますということで、まあ、この時点で専門用語バリバリでもうついていけないような気もするんですが、まず、AWS クラウドの話です。で、AWS のクラウドでは仮想サーバーを置くためのネットワーク空間としてバーチャルプライベートクラウドの、あ、やってたな、まあ、あのネット仮想のネットワーク空間として用意されているものが VPC という名前でありました。で、仮想サーバーを置く場合にはホットパッチを取りに行くためのサーバーからインターネットに出る通信ですとか、ウェブサーバーを仮想サーバーで立っているとしたらインターネットの外からそのサーバーにアクセスする通信だとか、まあ、そういった形でインターネットアクセスっていうのが存在しますと。で、この仮想サーバーをインターネットアクセスさせるように、まあ一番ザルな方法で設定するとですね、まあその仮想サーバーのあらゆるポートに対してインターネット上からアクセスできてしまうようになるので、それが原因となって外部の悪意ある人に侵入されたりとか、まあそのサーバーを乗っ取られてまあビットコインのマイニングされたりとか、他のサーバーに対する攻撃に使われたりとか、まあ、様々なセキュリティインシデントっていうのがこれまで起きてきました。で、そういった過程で、そもそもそういった VPC を作るときにはインターネットアクセスをしなくていいものはもうそもそもインターネットの口を作るなですとか、そういったサーバーを立てた際には、本当にどういう設定になっているのかシスカンに報告しなさいとか、まあ、そんなルールがどんどんどんどん出されていってですね、今せっかくクラウドという世界で、仮想ネットワーク空間が作れにもかかわらずおいそれと作ってしまうと運用コストがすごく跳ね上がってしまって、めちゃくちゃ避けたい技術みたいな状態にまで至ってしまっているというのが AWS の VPC の世界でした。まあこれは Azure でも変わんないか、まあそういう仮想サーバー、仮想ネットワークの世界では、まあそういうふうに言われ出しているっていうのが最近のトレンドでした。そういった中で、今回提供されるブロックパブリックアクセスという技術は、その VPC の個別の設定ではなくて、別の管理システムとして作られているあらゆる仮想ネットワークに対して、インターネットにアクセスできないようになってますよねっていうのを見てくれるサービスです。で、これを有効化しておくだけでどういうふうに VPC を作ったり設定したり書き換えたりしようともインターネットには一切出れないという状態を作ることができます。なので、この VPC ブロックパブリックアクセス自体を、誤って書き換えてしまった場合には別なんですけれども、このパブリックアクセスが有効である限りにおいては絶対にインターネットにアクセスできませんよということが言えるようになるので、今まで言っていたようなそういうめんどくさい運用っていうのが必要なくなって、シスカンにただただこの機能を使っていますと一言言えば済む世界になるというところで、注目されているサービスのアップデートでした。はい
はい、
ついてこれました。
半分ぐらいって感じだけど、まあ最終的には公開するから、公開するっていう設定を作り込むんだけど、そうすると公開されちゃうから、うん、こいつの箱の中に1回入れてネットワーク機能を全部潰した状態で作って最終的に公開するみたいな、
うん、あ、そうそうそう
そう、そういう雰囲気、はい、
いわゆる開発環境のものと本番環境のサーバーみたいなのが2つあるとすると、はい、開発サーバーにはインターネットは公開必要ないのでそれはこれで防いでおこうとか、あとは別に仮想サーバーは使っているけど内部的なバッチ処理をさせるだけだから別にインターネットからアクセスできなくていいんだよねみたいなサーバーとか、なんかいろんな役割のサーバーがいて、実はインターネットに出て、あ、ごめんなさい、インターネットからアクセスしなきゃいけないサーバーって限定的なことが多いんですよね。
うん。
うん。データベースサーバーとかも別にインターネットアクセスいらないですから。なので、そういったいろんなサーバー群がある中で、すべてのサーバーが確かにインターネットからアクセスできないよねっていう確認が必要だったっていうのがこれまでで、今後はこの機能が有効化になっているというものと、この中で例外として設定されている一部のサーバーだけがインターネットアクセスできているものですって言い切れるようになるって感じです。
なるほど。これは公式から供給されている機能、
そう、
お
が逆にちょうどリリースされた、うん、
逆に言うと今までなかったのねって感じだね。
そう、今までなかったからめっちゃ大変でした。もう、はい、私も 何枚 Excel にチェックリスト書いたか分かんないです。
いやー、実装してくれてありがたいんですけど、もうちょっと早めに出してくれてもよかったんじゃないっていう感じの
間違いない、本当間違いないです
感じですね、うん、
これがないために鬼のように大変でした。
うんうんうん。
で、今までいろんな各社でその AWS を使って踏み台にされてしまっていましたみたいなところで、作業者による設定ミスが原因でみたいなニュースってあったと思うんですけど、
はい、
それはたまに漏れずこういう話で、その仮想ネットワーク上に置いているサーバーがうまく動いていない、不調でしたみたいな時に、その開発者がちょっと作業するために口を開けたみたいな時に、インターネットからの経由でも実は口が開いてましたみたいなので侵入されましたとか、
うんうんうん、
まあ、そんなんが多いんですよね本当に。
はい。
で、そういったインシデントもこれの機能によって完全に防止することができます。
いや、いいじゃないですか。はい、
そう、本当みんなが待ち望んでたもので、さっきのホットパッチと同じくらい普通運用者にとってはインパクトの大きいアップデートですね。
はい、いや、よく出してくれましたという感じですね。はい
はい。で、次一旦この話は以上で、まあ、似たような話がなので続けて話すんですけど、こちらはもっとネットワークとクラウドの専門的なものになるので、まあ、ついていけなかったら、まあ、よくわからんけど良くなったんねくらいで受け止めてもらっていいんですけど、
はい、
今言っていたバーチャルプライベートクラウド VPC に対してクラウドフロントをつなげられるようになりましたというリリースが、AWS の公式ブログから出ています。 Amazon クラウドフロント VPC オリジンの紹介というやつですね。で、まず、さっき喋った VPC 以外に新たなサービスとしてクラウドフロントというサービス名が出てきているので、まずこのクラウドフロントとは何ぞやという話からしますと、クラウドフロントはコンテンツデリバリーサービスの一つで、皆さんインターネットをアクセスしているときに画像情報とかはキャッシュサーバーから配信とかされていて、ウェブページを開くときに全部が全部サーバーから取ってくるんじゃなくて、必要なものだけを本体のサーバーから取ってきて、みんなが使っているようなコンテンツについてはそのキャッシュサーバーからもらっているということが行われています。なのでウェブページもサクサク早く見えるような体験をみんなは得ているわけですけれども、そういったキャッシュサーバーみたいなものをコンテンツデリバリーサービスと呼びますと。で、このクラウドフロントはそういうサービスなので、本体のウェブサーバーに直接アクセスしに行かなくても、このクラウドフロントというサービスにアクセスすれば必要なデータが取ってくれるようになっていて、このクラウドフロント専用のデータセンターっていうのが世界中に数多く存在するようになっています。日本でも結構10カ所とかあって、めっちゃ身近なところからファイルを取ってこれるようになっています。で、このクラウドフロント、どういう ところでよく使われていたかっていうと、あの AWS の中で、提供されているファイルを置くサービス S3 というものがあるんですが、そこにあのさっき言ったような画像ファイルとか、まあ、キャッシュしやすいファイル群を置いてですね、まあ、その手前にクラウドフロントを置くことでそういった画像とかを配信するっていう使われ方が非常に一般的なケースだったんですけれども、今回これに、VPC の中のサーバーもさせるようになりましたという話です。先ほど仮想サーバーでウェブサーバーを立てるとインターネットからのアクセスを必要とするという話をしていたかと思うんですけれども、このクラウドフロントというコンテンツ配信サービスが手前にいてくれれば、クラウドフロントを一回踏み台にしてウェブサーバーにやってくるというアクセス経路が作れるようになりますと。で、これ何が素晴らしいかというとですね、インターネットから直接向いているのはクラウドフロントになっていて、クラウドフロントから仮想サーバーにやってくるという設定になるので、 VPC 仮想サーバー上には本当にインターネットへの口を例外含めて作る必要がありません。この Amazon クラウドフロントという CDN サービスから、自分で建てた VPC 上の仮想サーバーに対するネットワーク通信だけ許可していれば、インターネットからクラウドフロントを踏み台としてアクセスできる経路を作ることができるようになります。で、このクラウドフロント自体は AWS が責任を持って管理しているサーバーなので、もしクラウドフロントを踏み台にして侵入されたということになれば AWS が責任を取ってくれるというようなものになっているので、自分たちでのインシデント事故っていうのを防ぐことができますし、クラウドフロントにはあのファイアウォールとか攻撃に対処するためのあらゆる仕掛けっていうのが入っているので、非常に安全に仮想サーバーをインターネットアクセスさせることが可能になります。先ほどのブロックパブリックアクセスの機能とこのクラウドフロントの機能を合わせると、ブロックパブリックアクセスで全てのインターネットからのアクセスを不許可としている VPC の中にある仮想サーバーに対して、このクラウドフロントの機能でインターネットアクセスできるようになるということで、本当にあの例外しているものは大丈夫なのかみたいな議論がさっきの事例だけだと存在するんですけれども、組み合わせによってその例外すら必要になくなるというのがこの追加のリリースになっているので、このコンボの合わせ技で非常にセキュリティ強固なクラウド運用が可能になりますというアップデートでした。
はい、まあ、ちょっと言い方なんだろう、大体分かったような気もせんでもないですけど、言い方がちょっと違うような気もするけどなんだろう、こう直接ネットインターネットにアクセスするんじゃなくて一回ルーターをかませてるみたいな
感じ。あ、そうそうそう、そんな感じ
で、
うん、
ローカルのパソコンはルーターにアクセスすればよくて直接インターネットにはアクセスしなくていいんだけど、うん、でルーターでそのファイアウォールなりこうセキュリティを担保しておけば問題ないよ、でそのルーターは貸し出しますよ、そうそうそうそう、 AWS のそう、なんだろう、デフォルト設定になってるんで安心ですよ、うんうん、みたいな感じですね。
そうです、そうです、はい、そうです。
ああ、
これも出てきてくれたので、うん、すごいでかい、うん。
すごい便利ですね、いいですねっていうのは分かったんですけども、さっき言ってたパブリックブロックアクセスのこれさえ閉じておけば大丈夫がなんか無効化されてる気がするんですけど、それはいいんですかね。
ですね、このクラウドフロントから仮想サーバー、はい、さっきのやつでルーターとローカルの間っていうのは、これは AWS が管理している専用線になってるんですね。
はいはいはい。
なのでブロックパブリックアクセスっていうそのインターネットと通信してるネットワークラインは使ってないんですよ。だからまあ表現難しいんですけど、さっきのブロックパブリックアクセスはさっきのルーターとローカル PC で言えば、自分でルーターを買ってきてルーターと仮想サーバーをもう通々にインターネットとつなぐように設定できる
はいはいはい、
まあ、それは自分でルーターを設定して自己管理してくださいねっていうのがこれまでの AWS の世界で、ブロックパブリックアクセスっていうのはそのルーターに入れる設定で、ルーターにあのインターネットに出ていく、あ、インターネットからの侵入は全部不許可にしたいですってことで、全通信を NAT に設定しますみたいなのをルーターに入れるっていうのがさっきのブロックパブリックアクセス、
うん、
で今回のこれこの話っていうのは、その自分で買ってきたルーターとは別に AWS が用意されてくれてるルーターが別にあるので、そのルーターからだったらアクセスしていいよっていうのを許可してあげるもの、
うんうんうん、ああなるほど、
責任範囲が移動してるって感じですかね。
はいはいはい。で、その Amazon のルーター君は非常に堅固にできているから、
うん、
まあ、あのその口だけ OK にしていれば、なんだろう、こうおっぴろげた状態でインターネットに公開してなんかこう仕込まれるとかいうこともないし、
うん、
必要な時だけそこさ、あのそこのポートだけ管理していればいいから、
うん、
管理も容易になるし、閉じたければ閉じればいいしっていうことですか。
そうですそうです、
うんうんうん、なるほどなるほど、あ、とても便利じゃないでしょうかという感じですね。
そうですね、うん、だからまあ その自前で買ってくるとルーターっていろいろカスタマイズできるように、最初はザルで売られてるじゃないですか、
はいはい、
まあ、世の中の市販のルーターも、
はい、
なので、ザルなものを強化するっていう形で組み立てていかなきゃいけないのがこれまでで、この AWS さんが提供してくれているルーターっていうのは逆に最初はもう全くつながらない状態から必要最低限の通信だけ許可していくっていうような、まあ、ホワイトリスト形式で足していくような感覚で設定するルーターを借りることになるので、まあ、考え方的にも非常に強固になりますね。
うんうんうん、いやまあそっちの方が絶対いいですねという感じで、ああなるほどね、はいはいはい、うーん便利ですね、うん、
そうで、この合わせ技が出てきたので、本当に今までちょっと VPC で自己管理してセキュリティチームに私たち大丈夫ですって言い張り続けて、開発チームや体制が変わっても大丈夫ですと言い張り続けるための仕掛け作りみたいなことを考え出すともうちょっと VPC ありきの開発って今後やめなきゃいけないよねみたいな議論すらあったところが大きく転換点を迎えたなということで、まあ、今後のクラウド開発といや、そのこういった VPC を使ってるからこういったインシデントって起きてしまって非常に運用大変なんですよ、専門性いるんですよって言ってきてるベンダーはもうほぼほぼ嘘つきになってくるようなそんなレベルのアップデートがありましたよということで、ちょっとこれは小難しいところではあるんですが、結構業界としては大きな転換点だったので伝えたいなと思っての紹介でした。
はい、よかったと思います。ちなみにこれ他の、はいはい、そのクラウドサービスあまりこういうのはないんですかね。まだ
ないです。
うーん、じゃあ Amazon さんがだいぶなんかこう、なんだろう、カスタマーのことを分かってて実装してくれたみたいな雰囲気か。
そうですね、
うーん、なるほど、ああ、まあ、いいじゃないですか。
当たり前だけどクラウドベンダー側もいろんなシステム要件の責任を取りたくないわけじゃないですか、うん、当たり前だけど、
まあね、
まあ、だからルーターを売る側もそのルーターの設定次第ではそういうことになりますけど、そういう設定を組まれたとしてルーターを売る側では責任を取りませんよっていうのが、まあ、バッファローさんとかルーターベンダーで言ってることだと思うんですが、はいはい、まあ、それと同じポリシーを取ってたのが今までのクラウドベンダーで、今回のこれはまあ、そう言われても実運用困っちゃうよっていうユーザーに向けてちゃんと AWS 側で責任を取れるやり方での提供を持ってきたっていう感じですかね、
うんうん、まあなんでしょう、ある意味成熟してきたというか。
そうだね、
うんうん、なんかこうなんていうのかな、あのガチガチにセキュリティ固められてるけどそれでもいいから使いたい、よ言い方悪いけどそういう細かい設定は分かんない人、
うんうんうん、
もにも AWS を売ろうとしているっていう話だから。
そうだ、ね、
まあ、ある意味その積極的に使う人には売り切ったから次のステージに行きたいみたいな雰囲気もちょっとあるんじゃないかなって思います。
いや、その捉え方はもう120点満点だと思いますね。 いわゆる今までのオンプレのネットワークをクラウドに上げただけっていうのが一番最初のクラウド黎明期でした。でその次に来てたのが、クラウドなんだからコンテナサービスとかを使って、まあ、簡単に構築できるようにしましょうというのが次のステップでした。で今来てるステップっていうのは、簡単に作れるだけだと簡単に作れる人たちもクラウドの世界に入っていきたいんだけど、簡単に作れるだけくらいのリテラシーの人は運用のところまで見切れませんというユーザーが多かったので、今回その運用のところに対しても AWS のサービスでカバーできるようになってきましたという次のステップに進みつつあるって感じですね。
いやまあいいんじゃないでしょうか。まあそっちの方が証券的にはでかいでしょうし、すごい正しいんじゃないかなと思いますね。一部だとなんか最近はもう オンプレ回帰だみたいな話もあったりする中でさらにこうやって、ね、はい、クラウドって実は便利なんですよっていう売り方ができるっていうのはまあいいと思いますね。はい、
はい、ということで今日はそんなもんですかね。
はい、じゃあ以上になりますかね。
はい、
はい、じゃあお疲れ様でした。